I know that we have continued our focus on 1 Corinthians even during the Advent season, but on Christmas Day, I wanted to change it up a little and look at a specific part of the Christmas story.
クリスマスの前のこのアドベントの時期にも第一コリントへの手紙のメッセージを続けてきましたが、さすがに本日はクリスマス当日ですので、ちょっと変えてクリスマスの物語の聖書箇所に目を向けていきます。
Now, this is an interesting part of the story in that it's only told in one of the gospels and it takes place up to 2 years after the actual birth of Christ.
今日の聖書箇所は4つの福音書の中でたった1つの福音書にしか書かれておらず、イエス様の実際の生誕から2年後のその時期の間までに書かれた非常に興味深い話です。
And it's the story of the wise men. That's what we've traditionally called them.
これは私たちが聖書の中では博士と書いてありますが、賢者とも呼ばれている人たちの話たち物語です。
This story is told in Matthew chapter 2, verses 1 through 12. And he was the only disciple and gospel writer, Matthew. He's the only one who actually tells us about this event.
この物語はマタイによる福音書2章1節から12節で紹介されていて、この出来事について語っているのは弟子たちの中でマタイ、弟子であり、この福音書を書いたマタイだけです。
Now,While I'm going to go away from 1 Corinthians for today, we see a familiar theme in this story of the wise men, as there are implications for missions and for gospel proclamation in this story.
本日は今まで続けてきた第一コリント人への手紙から離れますが、この博士たちの物語には今まで第一コリントのメッセージで語ってきた福音と宣教についてのメッセージと通底するテーマが見られます。
And since it is Jesus Christ that the gospel declares, what better focus could there be for Christmas Sunday?
そして福音のメッセージの焦点はイエス・キリストですから、クリスマスの日曜日にこれ以上のメッセージがあるでしょうか。
So let's pray, and then let's look at this incredible event and the implications that it has for missions.
祈ってこの信じられないような出来事とそれが宣教に持つ意味について見ていきましょう。
Let's pray. Our Heavenly Father, this morning we come to you as needy people. We confess, Lord, that we are all sinners in need of a Savior. That Father, you sent that Savior in the Son, Jesus Christ, who fully God and fully man became one of us so that he could save us.And Father, I pray that as we look at these, some of the first worshipers who found you and worshipped you, that Lord, we can learn for ourselves more about what it means to truly be worshipers and followers of Jesus Christ. May you be glorified by our time in your word this morning. May these be your words and not mine and not Hiroi-san's. But Father, may we glorify you through your word today. We pray this in Christ's holy name. Amen. Amen. Let's begin reading at Matthew chapter 2, verses 1 through 2.
それではマタイによる福音書2章1節から2節を見ていきます。
The Bible says, Now after Jesus was born in Bethlehem of Judea in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem saying, Where is he who has been born king of the Jews? For we saw his star when it rose and have come to worship him.
一節からイエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、見よ東の方から博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちはその方の星が昇るのを見たので礼拝するために来ました。
These wise men, as the English Standard Version here calls them, they were most likelyPersian astronomers or astrologers.
英語の ESV 版では賢者、ワイズマンと書かれていますが、日本語の版では博士と呼ばれている人々は、ペルシャの天文学者、あるいは占星術師であったと考えられています。
There's actually a connection here, most likely, to the Old Testament prophet Daniel.
また旧約聖書の預言者のダニエルとも関係があると思われます。
If you've ever read the book of Daniel, and if you haven't, I would encourage you to, it is full of prophecy from most of the book.
ダニエル書を読んだことがある方は、この書が預言に満ちていることをご存知かと思います。また読んでない方は、ぜひ読んでみてください。
Now, the book of Daniel tells us, before it gets to the parts that have all the prophecy in them, that Daniel, a Jewish captive from Israel, when it was taken over by Babylon, he became one of the wise men, or Magi, as they were sometimes called in the Persian Empire.
ダニエル書はその預言に入る前に、ダニエルはイスラエルがバビロンに占領され、捕虜となった、なってバビロンに連れて行かれたユダヤ人でしたが、ペルシャ帝国でこの賢者、あるいは知者、マギと呼ばれるグループの人々に名を連ねるようになったと書かれています。
And Daniel chapter 2, verses 12 through 13 shows us that Daniel and his three friends, they were a part of this group of wise men in the Persian Empire.
ダニエル書2章12節から13節では、ダニエルと3人の友人たちが、この賢者あるいは知者と呼ばれるグループの一員であったことが書かれています。
There the Bible says, because of this, the king was angry. And very furious, and commanded that all the wise men of Babylon be destroyed. So the decree went out, and the wise men were about to be killed. And they sought Daniel and his companions to kill them.
12節から王は怒り、大いにたけり狂い、バビロンの知者をすべて滅ぼせと命じた。この命令が発せられたので、知者たちは殺されることになった。また人々はダニエルとその同僚たちさえ探して殺そうとした。
Spoiler alert, if you don't know the end, they live. Given how much prophecy that Daniel gave to the Bible and his identification as an astrologer here or a magi, a wise man, although his wisdom was because of God, it wasn't because of the stars, it's very possible that throughHis influence, centuries later, these wise men believed that a star would show them the promised Messiah they'd likely heard about through Daniel.
最初に申し上げてしまうと、ダニエルはここで殺されず生き延びました。もちろん、ダニエルの知恵は星からではなく、神のおかげでありましたけれども、彼がペルシャの占星術師であったことを考えると、このイエスの時代に現れたペルシャの博士たちが、約束のメシアが生まれた時に星が現れるという予言を信じたのは、何世紀も前のダニエルの影響であったと考えることができます。
Now, given what we know of what the Bible calls the East, it's likely that they came from the area of modern Iran.Which is generally considered the Persian capital.
聖書で東と書かれている場合は一般的に現在のイランのあたりを指すと考えられており、この博士たちはペルシャの首都から来たのではないかと考えられます。
From history, we also know that at this time, Persia was known as the Parthian Empire, and actually it was the arch enemy of Rome, who had never...been able to capture that portion of the world.
この時代、ペルシャにはパルティア帝国と呼ばれる国家があり、ローマ帝国が攻略できない宿敵であったと言われています。
Now, down through history, these wise men have also been called kings, although they were not really kings like we think of kings today.
この博士たちは私たちが考えるような王ではなかったものの伝統的には王とも呼ばれてきました。
We even have a traditional Christmas carol like We Three Kings. That's based on that tradition of them being kings.
この伝統に基づき We Three Kings、我々三人の王というクリスマスのキャロルがあるくらいです。
Now, this tradition probably comes from Old Testament prophecy that this passage has many times been seen to fulfill.
彼らが王と呼ばれているのは、まあ、何度も成就している旧約聖書の、次のような予言から来ていると考えられます。
Psalm 72:10 through 11 says, May the kings of Tarshish and of the coastlands render him tribute. May the kings of Sheba and Seba bring gifts. May all kings fall down before him. All nations serve him.
詩篇72編10節から11節では次のように述べられています。タルシシュの、島々の王たちは貢ぎを納め、シェバとセバの王たちは贈り物を捧げます。こうしてすべての王が彼にひれ伏し、すべての国々が彼に仕えるでしょう。
And then in Isaiah 60, verse 6, we read, A multitude of camels shall cover you, the young camels of Midian and Ephah, and all those from Sheba shall come. They shall bring gold and frankincense, and shall bring good news, the praises of the Lord.
また、イザヤ書60章6節では、ラクダの大群がミディアンとエファと若いラクダがあなたのところを覆い尽くす。これはシェバから来る者は皆、金と乳香を携えて主の誉れを述べ伝えると述べられています。
Now, this may be a fulfillment of those prophecies related to kings bringing gifts. But the passages in context there in the Old Testament seem to be speaking more of Christ's return as king at his second coming, not his first incarnation there in Bethlehem.
これらの箇所はイエスに王たちが贈り物を持ってくることを述べていますが、文脈からすると、まあ、このイエスが最初に受肉した時、すなわち2000年前の聖誕ではなく、再臨の時の王として戻ってくる時のことを語っているように思われます。
Also, the area of Sheba, and the other areas mentioned there, they're actually south of Israel. They're not east of Israel.
またここで語られているシバという地域や他の地域はイスラエルの東ではなく南にある地域です、地域であります。
So, given the evidence, it's best to continue to think of them as wise men and not some sort of king over a particular area or something.
このような点を考え合わせますと、マタイの箇所で出てくる博士はマタイの、箇所で出てくる人々は博士であってある地域の王ではないと考えるのが妥当であるかと思われます。
Now, there's one more person involved in this story, and it is Herod the Great.
この物語ではもう一人ヘロデ王という人物が関わってきます。
Herod was a half Jew, half Edomian, meaning he's from the ancient area of Edom.Who through really accommodation and trying to please the Romans became the Roman approved ruler of Israel in 37 BC.
ヘロデ王はユダヤ人とイドム人、古代エドム地方の出身の人々を指すんですが、そのハーフでローマ帝国と非常に近しい関係になり、紀元前37年にローマ帝国に承認されたイスラエルの支配者となった人物です。
Now, Herod was actually known as a really great builder of public works, including the, Jerusalem temple itself, and a shrewd diplomat in how he dealt with both Romans and the Jewish people to try to keep the peace.
彼はユダヤの神殿を含む大規模な公共事業を行った人物ですけれども、そのまたローマとユダヤ人をお互いにまあ非常に政治家として、まあ、あの巧妙に支配するような人でありました。
Now, even though he was known for those things, he laid oppressive taxes on the people of Israel, and in his governing, he used a lot of forced labor.From the people to actually build all of those public works projects that he built.
しかし彼が行ったこの偉大な公共事業というのは まあ、イスラエルの人々に莫大な税金を課し、そして人々の強制労働を大量に使って成就されたものでした。
Now, as Herod grew older and older, he became increasingly paranoid about threats against his person. He always thought somebody was trying to take his throne over.
彼は年を取るにつれて自分を倒そうとする陰謀があるのではないかと非常に恐れるようになりました。
He actually had numerous sons, wives, and others who were very close to him put to death because he feared plots to overthrow him.
そしてこのような、まあ、自分を倒そうとする陰謀を恐れて数多くの自分の息子や妻、そして親しい人々を死刑にしました。
And so in this story we have respected men from Rome's enemy coming to a foreign ruler telling him that they are looking for the king of the people that he is the king of。
そこで、ローマの敵であるペルシャから尊敬すべき博士たちが外国人の支配者であるヘロデ王のもとにやってきて民の王を探しているというのです。
Now, you can imagine, this is not going to end well for someone.
それが、まあ、彼の目には博士たちの来訪が非常に大きな脅威として映ったことは、簡単に想像がつくのではないでしょうか。
Now, in this first portion of the story, we see the first of four truths in this passage that we need to take away from this historical account.
この物語の最初の部分で私たちはこの歴史的記述から受け取るべき4つの真理のうちの第一の真理を見ることができます。
The first truth is that Jesus is to be worshipped not just by Jews,But by all nations of the world.
第一の真理とは、イエス様はユダヤ人だけではなく、世界のすべての国々の人々から崇拝されるべき存在であるということです。
While Matthew is writing here to a Jewish audience to really convince them with the book of Matthew that Jesus is the promised Messiah King, interestingly,He actually bookends the book of Matthew, the book of Christ's life, with non-Jewish worshipers and a command on the other end of the book to reach all groups of people, even non-Jews.
マタイは、この福音書をユダヤ人の読者に向けてイエスが約束されたメシアであることを説得するために書いていますが、興味深いことに、この福音書を始めるにあたってこの外国人の博士たちの話で始め、またこの福音書を終えるにあたってユダヤ人の以外の人々にも手を差し伸べるようにという大宣教命令で締めくくっているのです。
While he begins his book with these non-Jewish wise men, he ends Matthew with Matthew chapter 28, verses 19 through 20.
彼はこの、マタイの福音書をユダヤ人ではない博士たちの話で始め、そして28章19節から20節の大宣教命令で終えているのです。
It says, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age.
マタイ28章19節から、ですからあなた方は言ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父と子、聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまであなた方と共にいます。
Now, this focus by Matthew is very different, and intentional.From Luke's focus, where we're first presumably told about Jewish shepherds who were the first ones to worship Jesus, possibly 2 years before the wise men. And then we see him worshipped by other Jews, Simeon and Anna, at the temple, all in the book of Luke.
マタイの福音書における焦点の当て方は、ルカによる福音書における焦点の当て方と、全く異なります。ルカの福音書では、おそらくこの博士たちの話より2年前に、ユダヤ人の羊飼いたちが最初に礼拝し、その後、神殿でシメヨンとアナがイエスを礼拝したことが語られています。
And so, here, the message of Christmas told in the story of the wise men is wonderful news for the entire world that everyone, not only his own Jewish people, can come and can worship Jesus and can be included as God's people through this child who was born, raised, lived, and died entirely in the area of Israel.
つまり、博士の物語から語られるクリスマスのメッセージは、ユダヤ人だけでなく、すべての人がイスラエル、このイスラエルで生まれ、育ち、生き、死んだこの子供を通じて、神の子であるイエスを礼拝し、神の民の一員となれるという、全世界にとって素晴らしいニュースを伝えているのです。
There's much more in these events of the wise men's journey.
しかし、この博士の旅には様々な出来事がまだたくさんあります。
Let's pick back up at verse 3.
それでは3節に戻りましょう。
The Bible says, when Herod the king heard this, he was troubled, and all Jerusalem with him, and assembling all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them where the Christ was to be born. They told him,In Bethlehem of Judea, for so it is written by the prophet, And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are by no means least among the rulers of Judah, for from you shall come a ruler who will shepherd my people Israel. Then Herod summoned the wise men secretly and ascertained from them what time the star had appeared. And he sent them to Bethlehem, saying,Go and search diligently for the child, and when you have found him, bring me word that I too may come and worship him.
3節、これを聞いてヘロデ王は動揺した。エルサレムの中の人々も王と同じであった。王は民の祭司長たち、立法学者たちを皆集め、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った。ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれています。ユダヤの地、ベツレヘムよ。あなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない。あなたから、治める者が出て、私の民イスラエルを牧するからである。そこでヘロデは博士たちをひそかに呼んで、彼らから星が現れた時期について聞いた。そして、行って幼子について詳しく調べ、見つけたら知らせてもらいたい。私も行って拝むからと言って彼らをベツレヘムに送り出した。
So, who are the next group of people that we're introduced to in this story?
この物語の中で次に出てくる登場人物たちはどんな人たちだったのでしょうか?
These were the religious people.
それは宗教指導者たちでした。
These chief priests headed the 24 main orders of priests who lived in and near Jerusalem.
この祭司長たちはエルサレムとその近郊にある24の主要な祭司団を率いていました。
And the scribes were traditionally charged with copying scripture, and they had really become to be regarded as experts in Old Testament interpretation.And the application of the Old Testament as well.
そして、律法学者たちは伝統的に聖書を書き写す役割を担っており、旧約聖書の解釈と適用の専門家でありました。
And, when the Bible says here that Herod was troubled and all Jerusalem, it probably refers to basically the group of all of these religious leaders who dominated life. They really had, their hands were everywhere in Jerusalem at that time. And in many cases, they were actually personally appointed by King Herod.
聖書でがここで言うエルサレムの中の人々、ヘロデ王と共に動揺したエルサレムの中の人々というのは、おそらくエルサレムの人々の生活を支配していたこれらの宗教指導者たちのことであり、多くの場合ヘロデ王が個人的に任命した人々でもありました。
So you can imagine how a rival king would actually endanger their position in society.
ヘロデ王と敵対する王がもし現れたならば、この彼ら宗教指導者たちの立場も危うくなったに違いありません。
Verse 6 here is quoting Micah 5, where we read in verses 2 and 4, But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth from me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old,From ancient days, then dropping down to verse 4, and he shall stand and shepherd his flock in the strength of the Lord.
6節は、この6節は、ミカ書の5章2節から4節を引用しています。2節から。ベツレヘム・エフラテよ、あなたはユダヤの氏族の中であまりにも小さい。だがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出る。その出現は昔から永遠の昔から定まっている。それゆえ彼らはそのままにしておかれる。産婦が子供を子を産む時まで、その時彼の兄弟の他の者はイスラエルの子らと共に帰る。彼らは立って主の力、彼の神、主の皆を意向によって群れ、主の皆の意向によって群れを飼う。そして彼らは安らかに住まう。今や彼の意向が地の果てまで、果ての果てまで及ぶからだ。
Jewish people all took this passage to be a prophecy of the Messiah, the coming Savior.
ユダヤの人たちは皆この聖書箇所を来るべき救い主、メシアの予言として受け止めていました。
Matthew adds the phrase here, by no means, as kind of a commentary on the text to show that because the Messiah was born there, it's not a little unimportant city.
マタイはメシアがベツレヘムで生まれるということは、ベツレヘムが小さい、重要ではない町ではないことを示すために、決してという言葉を付け加えています。
Now, this is just one example of fulfilled prophecy that shows that Jesus is the Savior. He is the Messiah who's been promised in the Old Testament.
これはイエスが旧約聖書に約束された救い主、すなわちメシアであることを示す予言の成就の一例にすぎません。
And this prophecy also shows the kind of ruler that Jesus is and will be.
またこの箇所はイエスがどのような支配者であり、将来どのような支配者となるかを示しています。
The Bible says that he's both shepherd and king.
聖書ではイエス様が羊飼いであり、また王であるということが述べられています。
And he's also bringing in the covenant with King David here as well by using the language of 2 Samuel 5 verse 2.
またこの箇所ではサムエル記上5章2節の言葉も引用されており、ダビデ王との神の契約も成就されたことが見えます。
2 Samuel 5 2 says, In times past, when Saul was king over us, it was you who led us out,And brought in Israel. And the Lord said to you, You shall be shepherd of my people Israel, and you shall be prince over Israel.
サムエル記上5章2節では次のように述べられています。これまでサウルが私たちの王であった時でさえ、イスラエルを動かしていたのはあなたでした。主はあなたに言われました。あなたが私の民イスラエルを牧師、あなたがイスラエルの君主となると。
So it's interesting to note here, these religious leaders, they are correctly, they are rightly interpreting scripture, which clearly demonstrates that Jesus fulfilled the promise to David as well.
つまり、この宗教指導者たちは、この聖書箇所を正しく解釈し、イエスがダビデとの約束も果たした、その救い主であることを示しています。
But if they correctly interpreted this, that means there's a very sad second truth that we see now.
しかし彼らがこの聖書箇所を正しく解釈していたという事実は非常に悲しい第二の真実を私たちに明らかにします。
And it's this. Being religious is not the same as being a God worshipper or a God follower.
それは次のことです。宗教的であることと神を礼拝すること、従うことは同義ではないということです。
Notice the indifference here of these chief priests, these spiritual leaders, whose leadership also extended to the civil life of those who claim to be God's special people.
神の特別な民であると主張する人々を指導する立場であった宗教的指導者たち、また祭司長たちがいかにイエスに対して無関心であったかということに注目してください。
It's very ironic that these foreign seekers, these wise men, who didn't have all these details of the Savior, they found Jesus instead of the super spiritual, pious religious leaders who'd been given all the information from God.
旧約聖書の詳細を知らない外国人の求道者たち、つまりここで出てくる博士たちは、旧約聖書の詳細を知らなかったにもかかわらず、宗教指導者たちの代わりにイエスを探し出して礼拝したのです。これは非常に皮肉なことだと言わざるを得ません。
Instead, they had the information, but they chose not to believe it, or at the very least, they chose not to act on it.And in the case of Herod, even tried to destroy the promised Messiah.
この宗教指導者たちは詳細を知っていなかったにもかかわらず、イエスを信じず神に従って行動しなかったのです。そしてヘロデ王の場合は、敵対する王、ヘロデ王の場合は、そのメシアを滅ぼそうとまでしたのです。
It wasn't that Herod disbelieved. He believed, and he hated Jesus as a rival king.
ヘロデはイエスを知らなかったのではなく、イエスを自分に敵対する王として憎んでいたのです。
And so what does he do? He lies to the wise men about wanting to worship this child.
だからヘロデ王は博士たちに自分もこの子を拝みたいと嘘さえついたのです。
Now let me just make this personal. Maybe you were raised in church. You can answer all the questions from the Bible. And yet, you really, truly don't believe in Jesus.
あなたはもしかしたら子供時代から教会に通って、教会で育ち、聖書の質問に対するすべての答えを知っているかもしれません。でも、それでもイエス様を信じ、従っていないかもしれません。
Knowing Jesus is not simply having academic knowledge, just like these religious leaders all had.
イエス様を知るということは、この宗教指導者たちのように、単に学問的な知識を頭の中で持っていることではありません。
It's seeking him, following him, for the purpose of salvation and for worship, just like these wise men were trying to do.
イエス様を知るということは、博士たちのように救いを求め、イエス様を礼拝する、そのためにイエス様を求めるということなのです。
After their meeting with the king, the wise men leave to go toward Bethlehem, and then we read verse 9.
王との面会を終えた博士たちはベツレヘムに向かって出発します。9節にはこう書かれています。
The Bible says, after listening to the king, they went on their way, and behold, the star that they had seen when it rose went before them until it came to rest over the place where the child was.
9節から、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らに先立って進み、ついに幼子がいるところまで、ところまで来て、その上にとどまった。
Now, I think...I know as a kid, I always pictured the star, like they see it and it moves and they follow it and they move. But before this point, we never see the star moving.
ここには彼らがずっと追いかけてきた星が先立って進んだと述べられていますが、これ以前に聖書において星が動くという話は出てきませんでした。
But with this verse,It would definitely imply supernatural intervention to accomplish the movement of this star that showed them where Jesus was at.
つまりこの箇所では超自然的な力の介入によって星がこのような移動を見せているのです。
Now, there have been numerous theories put forth to explain scientifically the astronomical phenomenonthat they may have seen. Maybe it was a comet or something else. And while, to be honest, some of those are interesting, ultimately, they are irrelevant to what God did for the wise man. Wise men.
彼ら、その博士たちが見た天文現象を科学的に説明しようとする、数多くの説、例えば彗星であるなどの説がいろいろ出されていますし、それらは非常に興味深いものではあります。しかし結局のところ、神が博士たちのために実施したこと、それを理解することとは、それらの説は無関係なのです。
Primarily, they point us to a third truth in this passage, that God utilizes the universe to make his son known and worshipped.
ここで、この聖書箇所の第三の真理が示されています。それは神は御子を知らせ礼拝させるために宇宙すべてを利用され動かされるのです。
Here, he uses a star. But the Bible says that nature itself is enough to make all human beings who have ever looked around at what's around them accountable.To their creator and lead them to want a relationship with the God of the Bible.
ここでは神は星を使われていますが、聖書では全ての人間が創造主を礼拝し、神との関係を欲するように導くために、自然は十分であると書かれています。
Romans chapter 1 verses 19 through 20 says, For what can be known about God is plain to them.Because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made. So they are without excuse.
ローマ人への手紙1章19節から20節では次のように述べられています。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神は彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通じて知られ、はっきりと認められているので、彼らに弁解の余地はありません。
We call this general revelation.As compared to special revelation that we find in the Bible.
ここで明らかにされている真実は、預言者たちが聖書で受ける特別な啓示に対して一般啓示と呼んでおります。
And finally, as this story ends, we find the wise men reaching their destination in verse 10.
10節でようやく博士たちは目的地に着きます。
The Bible says, when they saw the star, they rejoiced exceedingly with great joy. And going into the house, they saw the child with Mary, his mother, and they fell down and worshipped him. Then opening their treasures, they offered him gifts, gold and frankincense and myrrh. And being warned in a dream not to return to Herod, they departed to their own country by another way.
10節からその星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。それから家に入り母マリアと共にいる幼子を見ひれ伏して礼拝した。そして宝の箱を開け黄金、乳香、没薬を贈り物として捧げた。彼らは夢でヘロデのところに戻らないようにと警告されたので別の道から自分の国に帰っていった。
By this time, if you didn't catch that, Jesus' family, they weren't in a stable. They were living in a house, and judging by the actions of Herod in the rest of the chapter, Jesus is likely a toddler at this point by now.
この頃になると、イエスの家族はもはや馬屋ではなく家に住んでいて、この章の残りの部分のヘロデ王の行動から判断すると、イエスはもうすでに赤ちゃんではなく幼子であった可能性が高いです。
Herod would go on to kill all the boys 2 years and under. So we assume that this takes place months or even a couple years after Christ's birth.
ヘロデ王はこの後2歳以下の男児を皆殺しにするようにと命令を出しています。よってこの出来事からこの出来事はキリストの誕生イエスの誕生から数ヶ月あるいは数年後であると考えるのが自然でしょう。
Now, at first the magi, the wise men did not recognize Herod's evil plan. So God now warns them in a dreamTo not return to Herod with this information about where Jesus is.
ヘロデ王のこのような邪悪な計画に最初は気づかなかった博士たちですが、神は博士たちの夢に現れ、イエスの位置情報、どこにいるのかということを持って帰ってはならないと警告しています。
Now, of course, any discussion of the wise men is incomplete without the gifts that they brought to Jesus.
もちろんこの博士たちの物語は、彼らがイエスにもたらした贈り物を抜きにしては語れません。
Of course, you may have assumed the number of these gifts is where we get the tradition of three wise men. Although, if you'll notice, the Bible never tells us how many of these wise men there were on this journey.
聖書には博士が何人いたかは書かれていませんが、この贈り物が3つであったことから3人の賢者という伝承が生まれました。
Over the years, many biblical scholars have tried to assign meanings to these gifts.
長年にわたって多くの聖書学者たちがこの贈り物に意味を与えようとしてきました。
Some of the more accepted views are that gold would represent the royalty of a king, frankincense, represents his deity as God, and myrrh,represents as a burial spice his coming death and his burial and of course his resurrection.
例えば、比較的認められている説としては、金は王としての威厳を、乳香は神としての神聖さを、そして没薬はイエスの十字架の上での死とその埋葬、そしてその復活を表しているという説があります。
With much respect to many of the scholars who are way smarter than me, I would say that more likely these were simply expensive gifts to pay homage to a king.
しかし、ここで大切なことは、それぞれの贈り物に対して意味を見出すというよりは、むしろこれらの贈り物が王への敬意を表す高価な贈答品として贈られたという事実です。
Gold was a precious metal then, and of course, it continues to be a precious metal now.
当時も今も貴重な金属である金。
Frankincense is a glittering, odor-filled gum that came from the bark of several types of different trees.
乳香は数種類の木の皮から取られる素晴らしい芳香を放つ木の樹脂です。
And myrrh?Was a spice from a tree in Arabia that, yes, it was used for embalming, but it was also treasured as a valuable spice and perfume that you would just hold as a treasure.
そして、もつ薬はアラビアの木から取れる防腐剤の一種で、貴重な香辛料、香水としても重宝されたものでした。
The real point of their gifts is found in the fourth truth that we see in this story.
彼らの贈り物の真意は、真実は、この物語に見られる四つ目の真理に、を見出すことができます。
Worshipping Jesus means joyfully ascribing, giving authority and dignity to Christ with sacrificial gifts.
イエスを礼拝するということは、犠牲的な贈り物も厭わず、喜びに満ちてキリストに権威と威厳を喜んで与えるということなのです。
Notice the wise men's reaction to having the star reappear, leading them to the object of their adoration and their worship. The reaction is joy.
星が再び現れ、彼ら、その博士たちが礼拝と崇拝の対象へ導かれた時の反応に注目してください。それは本当に純粋の喜びでした。
Let me ask you a question. Does the thought of worshiping Jesus bring us joy?
私たちにイエス様を礼拝するという考えが喜びをもたらすものでしょうか。
Joy is the gift that we receive from God as we worship Him.
喜びは私たちが神様を礼拝するときに神様から受け取る贈り物です。
Notice also the object of their worship.
また博士たちの礼拝の対象にも注目してください。
Jesus.Was the focus of their worship, not Mary.
それはイエス様であってマリア様ではありません。
Now, Mary was a special servant of God, but she was not God.
マリアは神の特別な存在でしたが、神ではありませんでした。
Saints who have already died were greatly used by God, but they also are not God.And should not be worshipped.
すでに亡くなった聖人というのは、神によって大いに用いられた人々ではありますが、神ではありません。よって礼拝してはならないのです。
Jesus, as God come in the flesh to be the Savior of the world, is the only true focus of our worship.
この世の救い主として肉体を持って来られた神であるイエス様、その方のみが私たちの礼拝の対象なのです。
And finally, notice the gifts.
最後に博士たちが捧げた贈り物に注目してください。
They were expensive. They cost them something to give those gifts.
それは高価なものであり、彼らにとっては代償、コストを伴うものでした。
The question for us is, what are we giving God in worship to Him?
そこで私たちが自分に問わなきゃいけないのは、私たちは神様を礼拝するときに神様に何を捧げているでしょうかという点です。
Are we giving Him our leftover time, our leftover money?Our strength of service after everything else in our lives is taken care of.
私たちは他のすべてのことが片付いた後の余りの時間、余りのお金、余りの奉仕の力を与えている、捧げているのでしょうか。
Or are we deliberate and generous in our worship with our time, our money, our gifts?Or talents and our service.
それとも私たちは自分の、時間の中でベストなものを、惜しみなくお金も贈り物も才能もすべてを礼拝の中で捧げているでしょうか。
God took extraordinary measures to lead these wise men to Jesus, and He wants you and I.To worship that same Jesus today.
神様はこの博士たちをイエス様にのもとに導くためにあらゆる手段を講じられました。そして今日も同じように私たちがイエス様を礼拝するようにと願っておられるのです。
He wants to bring you to a place of seeing the Savior, of seeing Jesus, and recognizing Him, not as a baby, not as a toddler, but as your King and as your Lord.
神様はあなたが皆さんが救い主を見て、そして、皆さんがイエス様を自分の王、自分の主と認めるように願っておられます。
Maybe today you're here in the same position as those religious leaders were.
もしかしたら今日ここにいる皆さんは宗教指導者と同じような立場にいるかもしれません。
You have religion, but not a true worshiping relationship with Jesus Christ.
皆さんの中には宗教は持っているが、しかしイエス・キリストを本当の意味で礼拝していない方々もいるかもしれません。
Will you see him today for who he really is?
あなたはイエス・キリストの真の姿を知っていますか?
He was God who became also fully human so that he could save you and me from our sins.
イエス様は私たちを罪から救うために完全な人間となられた神です。
Will you accept this Jesus?As your Lord and your Savior.
このイエス様をあなたの主、救い主として受け入れますか?
For all those who know Jesus Christ as your Savior and Lord and have been obedient in the waters of baptism, we invite you to join us today in this final Lord's Supper meal on Christmas morning.
イエス・キリストを救い主、主として知り、バプテスマで従順であった皆さんには、クリスマスの朝の今日、主の晩餐式に参加していただきたいと思います。
Jesus didn't come to be a cute baby or even a cute two-year-old, like we have many of today in our church.
イエス様は可愛い赤ちゃん、あるいは可愛い2歳の子供になるためにこのように来られたのではありません。
He came to die on a cross while taking on himself all of our sin and bearing God's wrath, God's anger, God's judgment against that sin while suffering and dying on that cross.
私たちの罪をすべて背負ってその十字架の上で苦しみながら私たちの罪に対する神の怒りをすべて背負い死ぬためにこの世に来られたのです。
We remember that sacrifice in this meal every time that we eat it and drink it.
私たちはこの聖餐式の食事を取ることでイエス様の犠牲を心に刻むのです。
If you don't know Jesus Christ as your Savior, I would ask you to refrain from participating. And for parents, we teach our children the significance of this meal by not allowing them to participate if they themselves are not ready.
もしイエス・キリストを救い主として知らない方がいらっしゃいましたら、聖餐式への参加は控えていただきたいと思います。また親御さんにとってもお子さんの準備ができていない場合は参加させないことで聖餐式の意義を教えていただきたいと思います。
After I pray, the deacons are going to serve. We're going to use again today the prepackaged elements and we'll be serving them from the four corners of the sanctuary and then we will eat together and we will drink together.
私が祈った後、執事が、この、礼拝堂の4箇所からパッケージ化された、ジュースと、パンを出します。その後皆さんで一緒に食べ、飲みます。
Let's pray.
祈りましょう。
Our Heavenly Father, we thank you that just as the wise men found you, Lord, we can find you today. You're right there. You reveal yourself to us.And Father, I pray that if there is anybody hearing this message that doesn't know you as Lord and Savior, that today you would open the eyes of their heart, you would open their minds to understand the truth of the gospel. That a relationship with Christ, that salvation is not about religious actions or knowledge, but it's about simply following Jesus. And Lord, I pray that you would grant faith and repentance to someone here today who needs to know Jesus Christ. Lord, I pray that as we take of this meal, that Father, you would prepare us to receive it, knowing that we are not perfect, but we are forgiven. And Father, may you bring to our minds anything that is now between us and you that we need to confess and repent. May you help us, Lord, to take these elements in the most prepared way possible as we honor you with this remembrance meal. Father, let us experience your presence today in our lives and in our church as we gather around this juice and this bread. Be glorified. We pray this in Christ's name. Amen.
Amen.